こんにちは。今日は詩編の4編を、共に見てまいりたいと思います。ダビデが苦難の中、特に同胞からいわれのない苦しみを受けてきた時に、主に叫び求め、また同胞に反逆をやめようと訴え、そして神様に裁いてくださるようにと祈っています。その中でですね、三節、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだと訴えている箇所があります。主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだと、この言葉を中心に神様の導きの中でダビデが困難の時に祈る、特に苦しみを受けている時に祈る、それは学校での不当な扱い、会社での不当な扱い、また家庭での困難、いろんなことが起こり得ます。教会でも幸いでありつつ、その交わりが滞るということもあります。そんな中で神様が特別に扱ってくださっている、そのことを励ましとしたいと思うのです。まずこの詩編を購読してお祈りお捧げいたしましょう。詩編の第4編、旧約聖書の935ページです。では一節ずつ拝読し、最後の8節はご一緒いたしましょう。詩編第4編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたとき、あなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。義の生贄を捧げ、主により頼め。あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。ご一緒に、はい。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。アーメン。天の父様、困難の時に主は宝石のようなお言葉を私たちに与え、また歌わせてくださいます。どうかお言葉が私たちの目当てとなり、慰めとなり、また私たちを強め、また清めるものとしてください。今日の箇所にどうか光をお与えくださいますように、共にあなたにサムエルのように主をお語りくださいと耳を傾けさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。 このダビデが主は聖徒を特別に扱われるのだ、この言葉を読んだときに当初私はダビデが、自分は特別な存在なのを認めないかと同胞に訴えているのではないかというふうに、取っていました。でも最近読むと果たしてそうだろうかと思うようになりました。聖徒と言われるのはダビデだけではありません。イスラエルの民、また主を信じるすべての者が聖徒です。改めてこのお言葉の意味を考えながらこの詩編を共に味わいましょう。冒頭には指揮者のために、つまり、みんなでこの賛美を捧げてほしい、そのためにダビデはこの詩を書きました。弦楽器に合わせてとありますが、ダビデは琴の名手であり多くの楽器や賛美を作った王です。その奏でる曲はダビデの作によるかなとも思って素敵だなと思います。それは置いといて、つまりこの賛美を皆で歌うために、最初はそうじゃなかったかもしれませんけども、そのように聖書に収められました。イスラエルの賛美は生々しいというかですね、普通の賛否ですとそんなにこう人を責めたりとかですね、自分が激しい罪を犯したとかですね、生々しくは語っていないんですけども、少し分かるでしょうけども美しい言葉に乗せてっていうのが日本の歌詞かとも思います。しかし、ダビデは自分たちのことを包み隠さず、詩に書き、そして皆で歌えとあります。自分たちのこととして歌うようにと語り継いでいます。冒頭に、まず、私の義なる神、祈りに応えてくださいと主を呼び求めています。ここで言えることは、苦しい時にまず主に祈ろうということです。黙って遠慮してということはなく、人に言う時にははばかれることがあります。誰か悪くしてしまって傷つけることがあるかもしれません。しかし主にぶつけるならば、神様は私たちの思いをそのまま受けて止めてくださいますし、訴えた相手についても正しく裁いてくださいます。そしてともすれば人は不完全ですから、見過ごしにして、誰かのせいにしてしまったりということもあり、また自身が勘違いをして、逆に自分の方が謝らなきゃいけないということも起こり得ます。しかし人にそれをぶつけると火に油を注ぐということになるかもしれませんが、痛みがさらに増すことがあるかもしれませんが、神様にぶつけるならば大丈夫です。神様はすべてをご存知で、すべてを最善に導いてくださいます。ですから苦しい時にこそ、ちっちゃくても大きくても、まず神様に訴えること、聞いてもらうことが解決の道です。時に遠慮してもう訴えなくても、神様はご存知だから、いいようにしてくださると、考えて遠慮してしまうことがありますけれども、でも、神様が聞いてくださるということは、神様に呼びかけなければ私たちはわかりません。また、私たちのそのような思いがですね、自分の中に留まっていると、それのもしかして誤った思いを抱いたまま 心がどんどん揺れ動いてしまうということになります。神様は、義なる神です。正しいお方、そして正しさを作り出してくださる、正しく回復してくださるお方です。神様の清さが、ただ私は清いけどあなた方は汚れているからどっか行けというのではなくて、清さを私たちに与えてくださるように、義なる神は義を、正しい関わりを、正しいあり方を私たちに回復し、また確かにしてくださるお方ですから、私たちは主を呼びましょう。神様の義はこうです。詩篇103編の10節、1040ページですね、下の段10節をお読みします。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。これが主の義です。また、ロマ書の4章の5節には、ロマ人の手紙4章5節には、しかし働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。神様が義としてくださる、救ってくださる、罪を許してくださると信じるならば、私たちは罪を償いきれませんし、罪を乗り越えられませんけども、信じるならば義とされるという恵みをキリストによってもたらしてくださいました。だからこそ私たちはそのように呼びかけ、そして正していただくのです。一節のところに、義の神、義のある神とあるその続きですね、追い詰められた時私を解き放ってくださいました、私を憐れみ、私の祈りを聞いてくださいと、ダビデがこれまでいただいた、主の救いを思い起こして憐れみを求めて祈りました。その上で自身を苦しめる同胞たちに、人の子たちよと、あなた方は神ではなく人に過ぎない、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し偽りを追い求めるのかと、少なくともダビデの目にはそのように見えました。神様が油注がれたものとして立てて、神様が恵みによって栄光を与えられたんです。それなのにそれを損ねて、自分が支配者になろう、そしてそのためにはもう手段を選ばないということをしているのは良いのかと、まあ、そんな中で憐れみを改めて求めています。そして彼が証しするのが3節です。3節をもう一度お読みします。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ、私が呼ぶとき主は聞いてくださると。主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだと彼らに訴えています。敵対する同胞にこのようにダビデは2節から訴えていますけれども、このご自分の聖徒というのは、当然同胞であるイスラエルの民も聖徒です。ダビデが特別に扱う、ダビデだけではなく すべての生徒を神様は特別に扱っておられます。イスラエルは神の義と救いを証しし、また備えさせるために選ばれた民です。ですから当然恵みのにおいても祝福においても大きいんですけども、取り扱いにおいては厳しいんですね。神様の栄光がかかっていますから、まあまあというわけにはできないんですね。ダビデだけが良い目を見てると同胞たちは妬んで自身を貶め排除しようとしたするんですけども、神様がなさったことです。それに異を唱えてそれを覆そうとすることは神様の生徒としてあり得るべきではないことなので、神様はあなた方を特別な民だからこそ厳しく取り扱いますよと。それはダビデ自身も建てられた器ですから、高いことを求められるというゆえに厳しい裁きを、懲らしめを何度も受けてきました。ダビデは王様になりたいと思ってなったわけじゃないですね。神様の召しによってなったんです。イスラエルの同胞たちもそうです。生徒になりたいからではなくて、神様が彼らを生徒として選ばれたんです。そして文句があるならば、ダビデにではなく主に伝えればいいんです。主が王の過ちを正してくださるでしょうし、たとえ王が足りない部分があったとしても、生徒たちがそれで害を受けないように守ってくださいます。まず静まって主に喜ばれる道を、また主の前に傷のある道がないかということを正していただいて、そして主に裁きを委ねればいいではないかと。イスラエルがそうやって混乱していること自体、主の栄光を恥ずかしめることになっていましたから、私たち全員が生徒なんだと、生徒として神の民としてあるべき道はどこかということを思い起こしなさいと、ダビデは主に正しい取り扱いを求めています。そして6節から8節では、民の状況を見ながら願っており、その願いが聞かれていることを証ししています。6節の冒頭では、多くの者が言っていると、鍵括弧の中に、誰が我々に良い目を見させてくれるのかと、良い目を、幸せ、喜び、感謝、そういう状況に私たちを導くのは誰かと、幸せを与えてくるのは誰だろうかと、人を見回してですね、そういう人はダビデじゃなさそうだと、他の人を立てようというふうに同胞たちが言っていると。ダビデは彼らのために祈ります。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。確かにこのようなもう国が混乱している状況って、神様が祝福しにくい場所ではあるんです。でも彼らのためにダビデは取りなしているのです。自身も足りないところがあったことをダビデは悔い改めていたかとも思います。私たちの上に神様の御顔が、つまり恵みを持って臨んでくださるようにと祈っています。ダビデは復讐しようとしてないんですね。すべて主に 選ばれた生徒だから、全員が平和のうちに一致して神様の祝福に預かることができるようにと王として祈ったんです。私たちも誰がいい、誰が役に立つかということをつい考えてしまいます。社会においても、また教会や親しい人間関係においてもそうかと思います。主を知っている私たちは、そのように往差をする中で、私たちの上に神様の恵みの御顔が照らされるようにと祈りましょう。そしてその祈りが応えられたということをこのシーンは明かしているんです。7節8節、あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。事態はまだ解決していないために、まだまだ苦難はあるかと思います。しかし主が祈りに応えてくださったら平安だと証ししているのです。神様はきっと解決してくださる。そしてそれは、彼らが求めているような作物がいっぱいある、良い目を見させてくださるという予的な幸せよりも、主にある幸いの方がもっと素晴らしいんだと。だから私は困難の中にあっても主に委ねて安らかに寝ますと。そういうダビデ王ですから、苦難、幾多の苦難を乗り越えて国を幸いに導くことができました。主を知っていることが、主に信頼していることが、すべての問題の解決の鍵なのです。私たちも今皆が右往左往する不安が、また不満が増し加わるような時代でありますけれども、まず主に平安をいただき、主に満たして幸いのうちに歩み、そして取りなすものでありましょう。そうですね、悪いこと探しをして、原因探し、原因究明と、それは果てしもないことです。正すことも大切ですけども、その前にまず私たちは主に呼び求め、自分たちの在り方を正して、そして主に呼び求めて主から平安をいただきましょう。ピリピ人の手紙は、何も思い煩わないであらゆる場合にと、そう告げられている通りです。お祈りいたします。天の父様、私たちは生徒として特別に扱われる責任と祝福をいただいています。そのことを覚えて、揺るぎやすいこの時代ですけども、あなたにある平安を証しできますように導いてください。私たちがそれぞれ抱えている問題においても、主にある平安を持って後の日を待ち、また最善を尽くしていけますように。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。